猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー1通だけ金さんからいただいてますが、10月29日、今夜はこれで喜びの酒松竹梅というあれですね。はい、ということで松竹梅、ずいぶんと飲んでませんが意外といけます。昔のイメージとなんか違うということで、ツイッターに写真をいただきましたが、倉付本米酵母醸泉、松竹梅醸泉ということで、これなんかですね、マツタケですか？隣に映ってるのはマツタケとミカみたいな感じの置いてありますけれども、はい、これをつまみに飲まれたってことなんでしょうかね。秋の味ですね。はい、はい、まあ松竹梅ね、これは有名なお酒ですよね。で、まあ昔からなんかすごくポピュラーなお酒っていうようなイメージがあって、私もあんまりこれをね、松竹梅を指名買いするってことはほとんどなかったんですけどね。どうなんでしょう、最近美味しくなったんでしょうかね。昔とイメージが違うということで、なんかちょっと今の地酒ブームに乗っかって、特別になんか、まあ、酵母を、倉付酵母、半米酵母って書いてありますね。しっかり入れたっていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。すいません、なんか私もねついついなんかいろいろ飲んでるんですけれども、ハッシュタグつけますんですよね。最近宅飲みが多くて、でなかなかちょっとパッと上げられないというところで反省しきりで、次週からちゃんと上げていこうと思います。はい、ケンジさんありがとうございました。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナーですけれども、ずっと、のびのびになってますが、A.C. クラークですね。三大制作家の最後の一人。さすがにそろそろ紹介しようかなと思ったんですけれど、実はちょっと別の本をですね、うっかり見つけてしまいまして。で、またちょっと、A.C. クラークは、まあ、今更感もあるんですが、もうちょっと先に伸ばさせてもらいたいかなと思います。で、今週紹介する本なんですけれども、まあ、私の得意分野というか、もう、まあ、90、私が過去読んできた90何パーセントは、海外 SF なので、まあ、今回も海外 SF になってしまうのはしょうがないかなということで、ちょっとご容赦いただきたいんですけれども、今日ご紹介するのは、コードウェナー・スミスの、ネズミと竜のゲーム、早川文庫 SF ですね。これ人類補完機構シリーズというシリーズの中の短編集、最初に出た短編集なんですけれども、それの、まあ、シリーズの中の一冊ということですが、人類補完機構シリーズ、まあ、これどっかで聞いたことがあるなと思われた方は、いるかと思うんですけれども、まあネタバレじゃないんですが、まあ、エヴァンゲリオンの中に出てきている人類補完計画というのが、多分これをパクったんじゃないか私個人的に思ってるんですけどね。まあ、内容は全く違うんですが、その人類補完機構というものと人類補完計画というのはもう内容からして全く違うんですけど、言葉としてはまあこれをパクったんじゃないかというふうに個人的には考えています。はい、でまず、著者のコードウェイナー・スミスですけれども、コードウェイナー・スミスっていうのは、まあ、当然これ これは筆名というかですね、ペンネームなんですが、アメリカ合衆国の、まあ、SF を中心に書いた小説家ということで、1913年生まれ、7月11日生まれっていうふうにウィキペディアに書いてありますね。で、有名な話なんですけれども、彼の父親が、まあ、昔から、その中国系の仕事というかですね、まあ、そこでのいろいろ知り合いがあったということで、なんとこのクロエナ・スミス、本名は、ですね、ポール・マイロン・アンソニー・ラインバーガーというんですけれども、まあ、ポール・ラインバーガーとよく訳されてますけれども、ラインバーガー博士ですね。彼の名付けの親は、なんと中国の孫文さんですね。あの有名な。はい。まあ、父親が、中国で仕事をしている孫文の法律顧問だったので、まあ、孫文が彼の名付け親だったという、まあ、すごい経歴というかですね、誕生した当時から、まあ、すごいあれだったんですけれども、まあ、そんなようなことで、割と中国とか、まあ、アジア系にすごく強くて、まあ、中国、日本、フランス、ドイツで青年期を過ごして、6カ国語に通じていたということで、まあ、その後どうも、ペンタゴンですね、国防総省の、情報部官という、まあ、軍人さん、陸軍大佐なんですけれども、軍人さんですと、どちらかというと、情報将校という形で、国防総省、ペンタゴンで働いていたこともあるということのようですね。で、その後、朝鮮戦争ですかね。まあ、第二次世界大戦の時には、陸軍の情報部員で、朝鮮戦争では陸軍中佐として、まあ、多分情報将校です。なんでしょうね。任務についていたというようなことで、まあ、アジア系の、外交にすごく強い。ということで、まあ、後にジョーンズ・ホップスキンス大学のアジア政策論の教授にもなっているという、まあ、まあ、ものすごい経歴ですよね。はい。で、まあ、極東問題と心理戦争に対する全米有数の専門家だったということで、まあ、経歴的にはものすごい経歴を持っていますけれども、まあ、彼が、ジュネーブ保管機構の、まあ、あれとして、短編集として、まあ、最初に書いたのが、スキャナーに着替えはないかな。これ、ネズミとリュウのゲームの中に入っている、短編の一つなんですけれども、多分まあこれが SF の中の、一つということですね。で、ウィキペディアを見ると、やっぱり、新世紀エヴァンゲリオンのジヌ保管計画は、このジヌ保管機構という日本語の訳、伊藤のりおさんの訳語からやっぱり取っているということのようですね。はい。ちょっと話、また逸れちゃいましたけれども、まあ、そんなこんなで、まあ、この短編集が出た後、いくつか短編集を出してますね。所有という名の星と第81級戦争とか出して、その後ノーストリリアという人類保管機構シリーズの長編を書いてますね。これは西雲章になってますけれどもね。はい。ということで、ネズミとリュウのゲームという本ですけれども、これ私が持っている文庫本は、昭和57年4月30日に初版発行で、私が持っているのは昭和62年7月31日に買った第2冊ですね。はい。いや、昭和62年ですよ、買ったのが。これは、まあ、まだ1980年代ですかね。 すごい古い本にもちょっと黄ばんでるというかですね、随分古いあれですけれども、まあワクワクして読みましたね。うん、とても面白い物語でした。はい、もう短編集でまあすごく読みやすかったですけれども、すごい不思議な肌触りというかですね、不思議な感覚の SF ですね。コードウェナースミスが書くのはちょっとハード SF でもないし、まあミリタリー SF でもないし、軍人だからミリタリーかというのはそういうわけでもないし、まあ社会学に SF に近いけど、まあそういうものでもなくってですね、ちょっと不思議な肌触りというかね、なんかそういう感覚の、本、物語ですね。はい。で、この人類補完機構シリーズというのは、かなり未来の中、未来の未来史にあたるものですかね。コードウェナースミスが考え出した、まあ、未来史の中の一つということで、まあ、人類のかなり、未来の方の話ということになるかと思います。はい。で、ネズミとリムのゲームという短編集は、いくつか短編入ってますけれども、スキャナーに生きがいはない、それから星の海に魂の方をかけた少女、それからネズミと竜のゲーム、これは表題作ですね。それから燃えるの、それから鈴田部中佐の犯罪と栄光、それから黄金の船がおうおうおうというのと、ママヒットのかわいいかわゆいキットンたち、それからアルファラルファ大通りというふうに短編が入っています。はい。で、まあ、それぞれね、面白い、どれをとってもすごく面白い話でしたね。うん。で、ちょっとほろ苦いというか、感じの話が多いですね、彼の書く話というのは。なんか手放しにハッピーエンドっていう感じではなくて、少しほろ苦い感じの話とか、ちょっと悲劇的な話というのが少し多いんですけれども、まあその人類補完機構という未来史の中ので、まあ大きな流れの中でそれぞれの切り口で書いてあるというような形で、これはまあよくいろんなね SF 作家さんが自分の作品を作るときに、まあ未来史というのを作って、その中にどんどんピースを当てはめていくような感じで書くっていうパターンのと同じようなパターンなんですけれども、まあそれに近いようなまあ書き方になっているかなというふうに思ってます。はい。で、まあ表題作のネズミと竜のゲームというのは、平面工法、二次元平面工法という特別なその工法がありますけれども、というのを、平面工法で高速の限界を超えて遥か遠くの宇宙まで進出したという設定ですね。はい。で、その中で、まあ、正体不明の、敵と戦うのが、ピンライターとその仲間の猫と、まあ、猫の知能強化された猫とテレパシーでつながっているそのピンライターというパートナーの人間との話という大まかな感じの話なんですけれども、いやもうね、ちょっと、まあ、これもほろ苦い感じの話なんですけれどもね。はい。で、まあ、例によって文庫本の裏に書いてあるあらすじというかですね、概要のところを読んでみますと、竜、人々はそれを竜と呼んでいる。平面工法を用いて二次元空間に入り込んだ宇宙船に襲いかかり、船内の生きとし生けるものを発狂させる憎悪に満ちた 満ちて飢えた稼働であったと。ノースロープ機生命体から人々を守るため小型光子爆弾を操るピンライターが誕生したと。ピンライターは彼とテレパシーで結ばれたパートナーと協力し、星から星への旅の途中、竜から船を守るのだ、命を懸けて…てんてんてん。ネズミと竜のゲームほか、スズダル中佐の犯罪と栄光、星の海に魂の方をかけた女など SF 界きっての詩人が人類保管機構の壮大な宇宙史を背景に綴り上げた、商品8編を収録する傑作短編集というふうに書いてあります。はい、もう本当にね、まあここに書いてある通りで、非常に面白い話がありましたね。で、これ当時440円ですよまあちょっと薄い文庫本、300ページ弱の薄い文庫本、まあ今に比べると本当に薄いなという感じですけれども、まあそれに安かったよね、文庫本が。この当時はもう今ほとんど1000円超えですからね、一冊倍以上してますけれどもねまあその分ページが厚くなったりいろいろしてますけれども、まあまあそんな感じで、本当にこれは転んで読んだ中の一冊です。はい、でちなみにですね、まあ、このネズミとリのゲーム、それからまあさっき言ったショウヨルの名のショウヨルという名の星、それから第81級戦争って、当初その短編集が1970年代に、まあ、早川文庫 SF から出たんですけれども、その後ちょっとまあその辺を整理した形で、人類保管機構全短編集ということでまた再編集した文庫本が早川文庫 SF から出てますね。これが、2016年の3月に私初版を買ってますけど、短編集の1、スキャナーに生きがいはないというのと、短編集の2、アルバラルは大通り、それから3冊目が何だったっけな、これはついこの間、8月に出た、あ、三惑星の探求という、やつですね。はい、この3冊にちょっと、再編集した形でもう一回このコードウェア・スミスの人類保管機構全短編集ということで、その当時未収録だったものを含めて出し直したという感じですかね。はい。まあそういうことで、最近ちょっとこれまた入手しやすくなったので、ぜひ興味ある方は、この人類保管機構全短編集、早川文庫 SF から出てる3本冊の本を買っていただければなと思います。これ全部1冊1200円ぐらいしますという、もう当時の3倍近くする値段ですけれども、一冊がまあね1200円でやっぱり結構いい値段しますけれども、ぜひこれは面白い話ですので、まあ興味のある方はぜひぜひ買ってみていただければなというふうに思います。はい、ということで今週の一冊コーナー、今週の一冊コーナーとしてご紹介したのは、コードウェイナー・スミスの人類保管機構シリーズ の第1冊目、ネズミと竜のゲーム、早川文庫 SF でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、で実はですね、猫のしっぽの公式ブログがあるんですけれども、シーサーで公開している時に、まあ、書いてるんですが、そこに公式ブログにコメントをいただいてました。これ実は最初にコメントいただいたのは8月27日だったんですね。もう随分放置というか気がつかなくてですね、大変申し訳なかったんですけれども、 ひょっくりちょっとねブログをチェックしたらコメントが過去のコメントということでちょっと気がついてですね、過去の記事にちょっとコメントがついてるの気がついたのでちょっとまとめて、ご紹介したいなというふうに、思います。ずっと放置で大変申し訳ございませんでしたということも兼ねてですねちょっと、ご紹介していきたいと思います。これすべてアマンさんからいただいてます。かの有名なポッドキャスト会での、もうかの有名な、リスナーさんですけれどもアマンさんからコメントをいただいてました。はい、まず8月27日に、アップしてます第215回羨ましかった話の時のコメントをアマンさんからもいただいています。音源損失残念でしたね。私も打ち込める趣味はないです。無楽しらくということで無趣味が最上の趣味だと思っているのでわらわらわらといただきました。はい、ありがとうございます。はい、もう私もねまあなんかいろいろまあその時は話をしたんですけれども趣味と言えるものも全部中途半端な状況なので、まあどちらかっちゃったような状況なのであんまりアマンさんと変わらないんですけど、アマンさんにとっては今はあれじゃないですか、ポッドキャストが最大の趣味なんじゃないですか。ポッドキャストを聞かれるということが、それはそれで素晴らしい趣味じゃないかなと、無趣味なんてとんでもないと私からも言えば思うんですけれども、はい、ありがとうございます。そして続けて9月3日に第216回前編の最近聴いている音楽の話の時に、もうコメントいただいてまして、音楽はさっぱり聴かなくなりました、たまに情熱マリコさんのライブに行くくらいですといただいてます。はい、ありがとうございます。情熱マリコさん、これもやっぱりポッドキャスト界、素人ポッドキャスト界では割と有名、ごく一部では有名ですけれども、私もまだライブ行ったことないんですよね。アマンさん何回か通われているのツイートとかでも見ていますけれども、はい、本当にタイミングが合えばね、ぜひ聴きに行きたいなと思ってるんですけど、なかなか時間が取れなくて残念に思ってますけれども、はい、まあまあ、アマンさんのよう私も本当にね、音楽さっぱり聴けてなくて、もうポッドキャストも、なんか聴けてないのが、たまる一方なんですけれども、そして9月10日にもいただいてます。217回前編ファーストフードの話、私はたまにモスバーガー食べるくらいかなと、はい、いただいてます。ありがとうございます。モスバーガー美味しいですよね。本当に時間かかるんだけどね、その場で注文してから作り出すんで時間かかるんですけど、やっぱり一番私も美味しいと、ファストフードの中ではやっぱり一番美味しいというふうに思ってます。そしてもう毎週の方にいただいてるんですよね、この頃ね、すいません、全然気がつかなくて申し訳なかったんですけれども、で9月17日第218回前編新製品発表の話の時に、ガンダロさんの言う通り新製品に変えなければと思わせるような機能はないな、当分6で頑張りますと。 iPhone6 ですか。私未だに iPhone7 ですけれどもね、今 iPhone8 iPhone10 とすごい評判になってますけれども、私ももうちょっと買い替えはいいかなという感じです。何が何でも iPhone まだ1年残ってますしね、はい、iPhone7 ローンが一括で買うお金ないし、まあまあそういう感じで、そうですよね、アマンさん同様ちょっと当分7で私は頑張ろうかなと思ってます。はい、そしてでまたまたいただきます、ね、9月28日第219回ポッドキャストの日の話の時に、すごい番組数ですね、いやいやいや、アマンさんの私は足元に及ばないですよ。アマンさんこそもすごい番組をすごい聞かれていて、すごいなと、いつも、もういつも本当にねびっくりしますけれどもね。そして新しいポッドキャストを発掘されるその凄さというかですね、もう本当にいつもびっくりしながら、まあさんには逆にいろいろねこういうふうに声もかけていただいて、もう感謝しかありません。多分ね、仕事ポッドキャスターみんなやっぱり天野さんにね助けてもらってるというか支えてもらってるなという感謝の気持ちしかないなと 思ってるんですけれどもね、はい、ありがとうございます。そして10月2日、220回前編マニュアルの話の時に私もマニュアル捨てちゃいますねと、はい、小関さんどうよマニュアル捨てられるということですね。もう本当にそれが正解かなと最近だんだん私も思ってます。はい、そして10月10日221回ネタの話、ポッドキャストのネタ切れの話はよく聞きますね。情熱切れは致命的ですけどネタ切れはなんとかなりますよといただきました。はい、ありがとうございます。本当にその通りだと思いますね。ネタは本当になんとかなるっていうかですね、もう転んでも怪我してもそれをネタにするっていうのがもう素人ポッドキャスターの最後のあれですけれども、本当にね、情熱さえあれば、情熱さえ切れなければポッドキャスター続けていけるなというふうに思ってます。まあ、ただね、いろいろプライベートが忙しくなったりいろんな事情で続けられなくなるっていう、まあ、これ情熱があっても続けられないっていうこともあるかとは思うんですけども、ぜひぜひポッドキャストさんはね、他のポッドキャスターさんもお願いしたいんだけれども、続けられる限りは続けていただければなというふうに思います。はい、はい、そして10月30日224回旬の食べ物の話、水産学科卒業で実家も魚屋でしたので、サンマ問題に関してのみならず昨今の魚問題に言いたいことは山ほどあるが、一言だけ言えるのは自業自得という側面は否定できないというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。水産学科卒業、はあ、素晴らしいですね。うん、まあ、言いたいこともいっぱい山ほど、もう本当にこれはね、おっしゃる通りだと思います。で、自業自得的側面は否定できないというのは本当これもおっしゃる通り、もう全面的に私は同意ですね。本当自業自得ですよね、いろいろな意味で。まあ、これはね、もう話し出すともう多分これもキリがないということになるんでしょうけれども、はい、まあまあうまく共存できればなというふうに思います。はい、私も、それにつきますね。はい、はい、ということで、ちょっとね、公式ブログのいただいたコメントについてちょっと溜めてしまいましたけれども、アマンさんから本当に毎週のようにコメントいただいてました。気がつかずというか、ご紹介できなくて大変申し訳ございませんでした。これからはね、ちょっとできるだけ、コメントの方とかもチェックしていきたいなというふうに、思います。本当にありがとうございました。はい、そして、いつものようにツイッターから、いただいたメッセージをご紹介していきたいなというふうにいきます。10月29日かまってちゃん、クラブハリエ、ラッコリーナ、雨の世界、いつもについてる、2日続けてきてしまったというふうにいただいてます。ラッコリーナ、クラブハリエ、ラッコリーナ、わ、美味しそうな、これ紅茶ですかね、紅茶の砂時計で落ちる、紅茶が落ちるまでの時間測れるようになってるのと、これチーズケーキですか、なんでしょう、なんかバームクーヘンですかね、はい、クリームと一緒にクリームを添えてありますけど、美味しそうですね。うらやましい。はい、ありがとうございます。はい、そして10月30日ケンジさんから、喉の具合いかがでしょう、気温も下がってきてできたりです、ご自愛ください、では帰りでも拝聴しますということで、224回の通知に対していただいてます。はい、ありがとうございます。なんとかかんとかね、喉は復活しましたかね。はい、ありがとうございます。そして続けて224回拝聴、2週続けて台風下の月曜出勤かと思ったら早く抜けて助かりました。夜の方が朝より気温が下がってる、ドイツやアメリカでも大きな水害があったよ、やはり異常気象と思いますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当毎週のように関東直撃食らってますね、台風のね。もう月曜日本当に台風とともに出勤かと思ったら早めに抜けてくれて本当に助かりました。もう出勤の時にね、雨が、降ってないともうそれだけも助かりますよね。 はい、ありがとうございます。はい、そしてピンチさんから224回拝聴しました。旬の食べ物は果物を食べるようにしています。梨はよく食べました。千葉は梨が名産で本当に美味しいです。これからはリンゴかな。単身赴任になって毎朝食べ物を食べるようにしてます。はい、ありがとうございます。いいですね、毎朝果物を食べるように、健康にはいいですからね。はい、いいと思います。私はやっぱりね、島根出身なんで、隣の鳥取県が20世紀梨のが名産なんで、田舎からよくこの時期になると20世紀梨一箱送ってきますけれどもね。いやー、千葉も梨が名産ということでいいですよね。梨おいしいですよね。私大好きです。はいはい。そして、11月1日イクラムさんから、224回を聞いていただいて、そういえば今年秋の味覚は柿くらいしか食べなかった。 AUGM 行った身なので今回のプレゼント企画は辞退させていただきますといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。私まだ柿食べてないですね、そういや今年。うん、ちょっと柿今度買って食べようかなと思います。それからプレゼント企画辞退させていただきます。すいません、気を使っていただきましてあれですけれども、はい、今のところまだ全然応募ありませんよ余裕ですので、まあ11月いっぱいね、募集してますんで、ぜひ、まあいくらもさんと言わず皆さん別にね、AUGに行かれてもどうしてもっていうことでしたらいいと、応募していただいていいと思いますよ。あんまりまたこれで応募なかったらちょっと逆にしょぼんとしちゃうのでぜひ誰かから応募あればなというふうに思ってます。はいはい。そして11月2日、ケンジさんから島東亜時代やった10月実績7534歩パー日、休館日12日、一息歩き13日、休日歩きはなしでした。減らすべき部位を動かさないと歩くだけではサイズダウンできませんねといただきました。はい、ありがとうございます。いや、相変わらず休館日12日すごいですね。はい、素晴らしい。一息歩き13日、これもいいですね、すごいですね。はい、ということで、もうなんか私は運動不足まっしぐらですね。はい、もうなんか全然ダメですけれども、ケンチさん相変わらず頑張っておられますね。私もねちょっと見習わなきゃいかんなというふうに思っていますけれども、なんと通ってたスポーツジム、マッサージチェアが撤去されちゃいました。なんかまあちょっと故障が多くてね、だんだんすごいみんなやっぱり酷使するのか、10台あるうちの1台2台と壊れていってですね、で最終的に10月の頭ぐらいにも、撤去しますということで、代わりに自転車、まあ漕ぐ自転車がそこに設置されるということになってですね、もうそれで私モチベーションだだ下がりです、マッサージチェアだけがそのトレーニングした後の楽しみだったのに、それを撤去されてしまったので、もう行く価値ないなと思いましてですね、まあ、11月で半年が来て、半年終わると、キャンペーン期間が終わって5000円が1万円に会費アップしちゃうんで、もうこれはもうモチベーションだだ下がりでやめようかなというふうに思ってます。情けない話ですけれども、ね、もうその分ね、もう自宅でストレッチとかやろうかなというふうに思ってますけど、やっぱり運動はねなかなかやっぱり自宅じゃできないですよね。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。はい、3週間ぶりの猫関さんとのスカイプエンディングですが、
はい、は
い、いやー寂しかったっすよ
すいません、
いやいやいや、もうこれはしょうがないですので、最初から分かってたので、はい、あれだったんですけれども、なかなか 一人エンディングならやっぱつまんないですよね。
いやーそうですよね、やっぱちょっと寂しいですよね、う
ん
う
ん、まあ、本編ももちろん、つまんないなと思いながら、自分一人で喋るとなかなか話つながらないなと思いながら、
うんうん、
喋ってたんですが、エンディングを例のセリフ一人で言うと、
はい、
全然張り合いなくて
そうですね、
はい、ということで、じゃあ、はい、いつものお願いします。
はい、では行きますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、ありがとうございました。なんかちょっと久しぶりだったんで、ちょっとあれですね、
バラバラな気がする。
ペースが合わなくてバラバラになっちゃう。まあまあ、また
まあ、また
1年かけて1年かけて元に戻しますか。
そうですね、はい、はい、頑張りましょう。
はい、頑張りましょうということで、すいません、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
また来週もし都合が合えば、
はい、
はい、また何度かスカイプでできればなと思います。
はい、
はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。